どうも、オカルポのまんまでございます。今夜もチュンメヒコ大先生と一緒にオカル投稿していきたいと思います。こんばんは。
どうもこんばんは、原田龍二です。明日の夜9時の動画みんな見てね。
あれ龍二さん、あれ先々週か、この間も、
はい、
あ、この間安倍さんですね。
安倍さんですね、この間も
この間安倍さん安倍さんじゃなくご本人さんが
はい、
今回は登場ということで。
そうなんです。
なんかあったんですか、その。
インフル、先週インフルで、
はい、
あの会社に1週間行かなかったんですよね。
はい。チンマンさんがね、チンマンさんがね。
私が。
ええ。
で、まあ、暇じゃん。
はい。
で、YouTube 見るぐらいしかないじゃん。
うん。
なので、まあ、午前中は人間 TV、
はい、
で夜は、まあ、パチスロのねバリクズマン勇気とか見てたんだけども、
はい、
人間 TV 前回喋った時まだ初期の段階だったと思うんだけど、
いっぱい位牌がある、
はいはい、
なんかお寺みたいな的なやつだよね、確かね。
とかあと、乙女の祈りを終わらせたとか、
はいはいはい、
それのその時に話したかどうかもう忘れてんだけど、
うん、
その原田龍二が、
はい、
やっぱどこ行っても何にも感じない人なんだよね。
あれなん、その当時はってこと？
今は徐々に感じ出してるけど、
うん、
でも大抵の場所は何も感じませんっつってトランシーバーで、
うん、
でガンガン行くわけよ。じゃあ俺すぐ行きますっつって、もう着いたらすぐ一人で入ってくるのね。まず俺が先行ってみてみたいな感じで、
はいはい、
もう幽霊見たくてしょうがなくって
、はい、
でトランシーバーで原田さんどうですかって聞くと、
うん、
いや何も感じませんっつって普通に帰ってくるのね
、はい、
でそんな原田龍二が、
うん、
なんか処刑場跡みたいなところで、
はい、
初めてね、
うん、
体に異変が起きるわけよ。これ喋ったっけ？
いや喋ってないですね。それは
喋ってないっけ、
うん、
これがね、初めてだったの、原田龍二が。
おう、それは私も多分それ見、人間 TV ね、ちょくちょくしか見てないから、
うん、
がっつりはチェックしないんですよね自分。
なんだろう、処刑場の、
うん、
跡地で、
はい、
左の横っ腹の、まあ、背中の方が、
はい
はい、おい痛いって言い出して、
お
ベンチに座ってたんだけど、もう横になりだして痛いっつってね。
お
で、
はい、
コーマ氏の安倍さん曰く、
はい、
ではその処刑場だから、
はい、
で罪人のね、
はい、
昔はその刀を作ったら、
ええ、
やっぱ人を切って試すんだってね。で何人ぐらい切れたとか一気に、
うん、なるほど、
罪人を3人ぐらい寝そべらせて、
うん、
飾って、
はい、
一気にバスンと切って、
うん、
全部いけたとかっていろいろ試すんだって、刀をね。
なるほど。
でその当時は生きてる罪人もやったんだって、それ。
ああ
、死んだ後じゃなくて。
ああ
でそれの怨念と、で女の人が、
うん、
切られた女の人の怨念と、
うん、
あと多分その子供が近くで見てたその子供の怨念があるからってことで、
なるほど、
それでいいでーってなったの、
脇がね。
そうそうそうそう、うん、で一回じゃあ払って、
はい、
でもうちょっと頑張ってみるっつってそこでまた座ったんだけど、
はい、
もうすぐにダメだっつってまた痛くなって、はい、でやっぱそこの場所を離れてやっと楽になったって言って、
お
っていう事件がありまして、
はい、
ね、なんかね、原田龍二ってなんでこんな幽霊みたいかって、
うん、
死んだおばあちゃんに会いたいんだって。
あ、そこが根幹にあるんですね。
そう、
うん、
おばあちゃんが亡くなる前に死にたくない、うん、死にたくないってすごいよく言ってたんだって、
うん、
その原田龍二に会えなくなるからって、好きな孫にね、
うん、
でじゃあおばあちゃん死んだら幽霊になって俺の後ろ背後霊になってよって、
うん、
そしたらいつでも会えるじゃんって言って、
うん、
だからもうその心霊を見たいとか会いたいっていうのは根底におばあちゃんに会いたいっていうのがあるんだって、うん、
なるほど。
常にでいつでも出てきてくれよって思いながらやってる。
なるほどね。
そうそうそうそう。で、
うん、
その動画なんですけども、はい、俺もまだ最新のとこまでは追いついてないのね。
はい。
で、いろいろありました、炎上が2回ほどね。
あ、そんな炎上あったんですか、あれ。
ありましたね。上取島とかっていうなんか 4編ぐらいになってる動画があるんだけど、
はい、
もう本当になんつうの、珍しい祭りで外部の人を入れさせないような島に入って、
うん、
いろんなことが起こってみたいな、
はい、
で結局青汁の案件だったみたいな便宜だったっていうのがいっぱいあったの。
あ、
それでガチで見てた人たちが、はい、
うん、
マジかよと
あ、そんなのあった俺全然それはちょっと分からなかったですね。それ
リアルを求めてやってんのに、
はい、
見てんのに、
はい、
それやれるともう次からのやつマジで見れないわみたいになってね
あ、そんなことあったんですね、人間 TV。
あとはその安倍さんを巻き込むなっていう、そういうのに、
その
案件に、
うん、
っていうのが一個と、
はい、
あとはなんかメンバーを増やすっつって、
ええ、
女性のオーディションを開催したの。
はい、
それも大炎上ですよ。
なんで？
女はいらねえと。
あ、そういうんじゃねえと。
そうそう、男何人かでわちゃわちゃ修学旅行みたいに旅してね、
はい、
行く空気感が好きだったのに、
はい、
女入れんなと。
めちゃイケ的な感じになったってことね。
そうだね、新メンバーの、あそこ、
なるほどね。
しかもその選ばれた人もなんかグラビアの人とかね、
うん、
ちょっとなんか違うじゃないかと、そこの来るな、その胸元が空いてる服を着る必要はあるのかとかね、新メンバーとかもうすごいコメントが批判がすごくて。
なるほど、はい。
でいろいろありましたが、
はあはあ、
今回のね、
はい、
今日が15日ですから、もう皆さんがこれを聞いてる時には、
はい、
もう完全にもうアップされてると思うんですけども、
3
月16日の土曜日の、
はい、
夜9時に配信されるんですけども、
はい、
沖縄編が始まって、
はい、
前に言った沖縄の野呂の末吉さん、
末吉さん
覚えてますか？
末吉の呂の話はあったですよね。
あったよね。
末
吉神様を下ろして、
女の人、なんか金髪っぽい、
首のところにタトゥーとかしてて、
ああはいはい、
まとめて、
はい、
野呂の末吉さん、
うん、
と高麻市の安倍さんが遭遇するというね。
おお、あれ、あん時遭遇しなかったんでしたっけ？あれ違う番組でしたっけ？あれ
前は LOL クリエイターズ、
そっちですね、はい、
そうそう、そっちで行っていろいろお話を聞いてみたいな。
なるほど。
そのなんつうの、後ろに神様がいるから、もう近くに来る幽霊は勝手に成仏するし、
あ、
成仏したくない霊は逃げてくから、うん、周りがもうすごい綺麗な状態になるみたいな。
その女の人の周りってことね。
そうそうそう。その人との対談つうか遭遇するんだけど、
お、
末吉さんも安倍さんに会うのがすごい楽しみだったんだって。
あ、なるほど。
これなぜかというと、末吉さんは自分の寿命を分かってんだって。もう
新ちゃん的な、
死ぬかっていうのは
新ちゃん的な感じだね。
そうそうそうそう。でそれを唯一当てたのが安倍さんなんだって。
あら
だからあ、この人本物だみたいなことで、お会いするの楽しみにしてますみたいなことを向こうは言ってて、
それ当てたっつうのは前になんか人絡みあったのかな。
人絡みあったんじゃない、あのそのウェブとかネット上とか分かんないけど、
うん、
そまだまだそれも解明っていうか放送はしてないんだけど。
なるほど。
で安倍さん曰く、
はい、
とんでもないと、その末吉さん、
ええ、
力で言ったらもう本当にすごい差があると、自分とは。
安倍さんの上を行くってことですか。
あの多分自分の今の肉体で、うん、
はい、
100年修行しても多分叶わないっつって、今日の走りの動画見たら
すごいねそれは。
うん、自分だって結構マジでやってますけど、
うん、
多分100年修行しても多分足元にも及ばないって言ってたそれぐらいすごいんだって末吉さんって。
それはもう血、血統的なところなのかね。血統のも血が、
うん、そう血統だと思う。誰でもなれるわけないんだって。ノロは
いわゆる才能と言いますか。
うんうん。あとなんだっけ、ノロともう一つ、
ユタ
の方の話もちょっと出てたんだけど、ユタの方は修行してなるような人が多いんだって。
なんかあのあれ、ちょっと待ってくださいね。なんかマイクが、
はい、
あれちょっと待って、なんかあ、OK ですね。こう
大丈夫、
天皇なんかなんだっけ、なんか占、町の占い屋さんみたいのがユタなんだっけ。
なんかユタはそのなんつうの、人を占うみたいな。
うん。
ノロはでも国家繁栄みたいな。
ああ、なあ、なんかそうそうそう、なんか国というかね、なんかそんな感じよね。
そうそう、もうなんつうの、神様の職業みたいな。
うん。うん、
でユタの修行中に神なんとかっていう、神様の神にあとカタカナが続くんだけど、神だがとかって言ったかな、
うん、
っていう状態になる人がめっちゃ多いんだって。
お、
あのそれ神様、神付きっつって神様がついちゃうっていう悪い状態で、
うん、
精神異常みたいになるんだって、
うん、
でもわけわかんなくなるんだって。もうで精神病院に入院することになる人がめちゃくちゃ多いんだって、そのユタの修行する人って、
うんうん、
で安倍さん言ってたんだけど、
うん、
そういうとこに入院するとめちゃくちゃ強い薬最終的にあるんだって。本当に体を押さえつけるような、
うんうん、
無気力にボーっとさせるような薬、
うんうん、
だけどそれ効かないんだって脳の信号とか遮断っぽいことになってんだけど、うん、勝手に手とかガンガン動くんだって、その噛みつきになっちゃうとそこで、
うん、
安倍さんが言ってたのが、
うん、
よくさ本当に怖いのは人間ですって言うじゃん、
はい、
人怖とかの話でさ、幽霊とか言うけど、
はい、
なんやかんや言って怖いのは人ですっていう人いるでしょ、それは嘘だっつってたよ一番怖いのはお化けだっつってたよ
やっぱり、
うん、やっぱりそれはお化け分かんない人が言ってるからっつって、はい、人間が一番怖いっつうのはお化け知らない人が言ってる言葉だから、
ああ
マジでやばいや、うん、本当にやばいからって言ってたよ、それ
これめぐり
何もできず逃げ出すっつってたよ、あの阿部さんでもやばい、マジでやばい時は
めぐりめぐってあの戻ってきましたねいやそうオカルト好きなああいう怖い番組とかだとやっぱりなんやかんや言ってもやっぱ人間の方怖いよね、ちゃんちゃんってこう終わるじゃないですか、
うん、
そこを巻き返しましたね、
化けがですよ。本当にやばいのは幽霊。
お前はお化け見たことないやろと。
そうそう。
知ったこと、あの、何も感じたことないやろと。何言ってんねんって話ですね。
ガチでやばいよっ
つって。やっぱり。
ね。
はい。
2年ぐらい前とかに1回死にかけたりもしてるっつってたよ、なんか。
あ、本当？
要は、うん、死ん、その幽霊とかを除霊とか供養とかするときって、うん、心臓止まってる人と対峙するから、
うん、
自分の心臓も止まりかけたりするんだって、波長合わせるから。
ほう。
で、一回心臓止まって、
うん、
後ろに倒れて、
うん、
もうそのまま死ぬ、死にそうになったんだって。で、気づいたら病院だったって言ってたけど、
うん、
で、後ろに倒れる瞬間、頭は打たなかったんだって。
うんうんうん、
もう綺麗に倒れたんだけど、
うん、
その時になんか、すげえ体のでかい、髪の長い、男の人、
うん、
に、ふわーって抱きかかえられて、静かに寝せられる感触があったんだって。気を失う。
うん、
それが多分安倍さんが信仰してる神社の神様に特徴がめっちゃ似てて、神様に助けられたっつうかね。だから安倍さんレベルでも死にかけると、
うん、
やばい場所は
その安倍さんの100倍ぐらいな圧倒的血統の力を持ってる人がいるっていうことだよね。
セヨシさん。
セヨシさんっていう。
はい。ぜひ。
その対談が、その対談が来週と。あ、来週じゃない。明日ってことですね。この放送だとね。
明日
って
ことだ。はい。
これは。
なんか、見ていただいて、まあもう終わってると思うけど、皆さん、見ると、これ聞いてるみたいなね。
これはすごいですね。なんかそういう、私は思うんですよ。そういう人が多分これ日本にちょくちょくいるんじゃねえかって思うんですよね。
いそうだよね。
出てこないだけで、
うん、
いわゆる本間もんってやつですよね。
うんうんうん、
で、本当にもう、この、もう、やばくなった時、
うん、
現れるんじゃねえかっていう、その、さっそうとね。
ただね、安倍さん曰く、
うん、
見える人っていうのは、
はい、
やっぱりちゃんといるんだって。結構な数
見える人ね。はい、見える人、うん、
それはあの今回のオーディションにやった3人いたんだけどね、女性オーディション、
うん、
アイドルとなんか女性、
うん、
女性で1人お笑い芸人の女の人いたの。頭いろんな色に染めててすげえ短髪で野球部みたいな頭してんだけどその人は、
うん、
安倍さん役、自分よりも見る力はすごいって。
おお。
幽霊が見えるっていう点では多分自分よりももっと見える方ですって言ってたのね、
うん、
でやっぱそういう人って結構いるんだって。
見える人ね、
うん、だけど払ったりとかは修行が必要だ
から
、うん、払ったりする人、できる人はそうそういないっつってたね。
ああ。やっぱ別なんやね、見るのと、
うんうんうん、
その成仏っつうんですか。
そうそうそうそう、なんかね、高魔師って変な名前じゃん、
うん、
要はその成仏とか供養とか、
うん、
で済むんだったらそれでいいんだって、
うん、
だけど幽霊の中にも、
うん、
悪いのがいるんだって、
うん、
そういうのがもうやっつけるしかねえっていうことで、
うん、
倒すっていうか払うみたいな、
いや説得してこの成仏するっつんじゃなくて、うん、もう喧嘩でしょ、要はボッコボコに、
そう、強制的にやっつけざるを得ないのがいるんだって、
うん、うんうん、
そういうのためになんか修行してて、つって、
ね、うん、まあ、心身ともに鍛えるわけですよね、多分ね。
うん。でもなんかね、1歳半ぐらいから修行始まって。 もうその一族の中で素質がありそうな人をその師匠みたいな人が、う
ん、
その 選別して、
はい、
で安倍さん一人選ばれて、
うん、
一歳半の時からまず正座させられるところから始まるんだって。
あ、正座なんだね。
まず正座、一日中正座、
うん、
で、うん、いろんなことを教わって、もう 何かすればすぐに殴られたって言ったから、
うん、
で今の時代はそういうのはもう合わないし、
うん、
そもしたくないから弟子は取らないって言ったから、ね、
それいいのかね。
取られちゃうね、その力はね、
うん、どうすんだろうね。
なんででもなんかもうそういう時代じゃないっても言ってたよ。そういうこともやりたくないって。
ああ、もういいっすってこと？
うん、嫌だっつってたね。でも、その、仕事の依頼が入れば助けに行かなきゃいけないからみたいなこと言ってたね。
ああ、もういいっすってことね。
そうだね。そう、相原。
ジェンキンス、ジェンキンさんってことです。
ただね、一個ね。
うん。
ちょっと疑問に思ったことっていうか、あれって思ったことも一つあって、
ええ、
あのなんかね、完治のおばあちゃんに会いに行った会があったんだよね、
うん、
で原田龍二がいろいろお話聞いてて、
はい、
まあ、その動画もちょっと一回炎上したんだけど、
はい、
あのおばあちゃんって神主の人だから、
はい、
ですごい力持ってる人なんだって、本物の能力者なんだって、
その人、はい、
でその人にそのディレクターの天野さんが、
はい、
普通にあのじゃあすいません、じゃあちょっと力見せてもらっていいですかみたいなね言い出して、
はい、
安倍さんがすかさず、いやあの神職を
映
ってる方の力を試すようなことは本当に大変失礼なことですからとかって言って、
はい、
一応そのフォロー入れて、
はい、
でコメント欄も大荒れですよ。何を言うんだ、うん、お前はみたいな。
それはどっちに対して、そのディレクターに対し て、はいはい、
失礼だもん、
はい、
でなんやかんや やりながら、
はい、
ただ龍二の頭に手を置いたりしてね、
うん、
なんか肩に、
うん、
40度か50ぐらいの男性がついてるって、
うん、
でそいつからついたか分かりますかって聞いたら、いやそこまでは分かんないけどもみたいな、いや払ってあげるからねとかって言って、
うん、
そのおばあちゃんが払うのね、
うん、
その時にみんな思ったわけよ、あれと、
うん、
安倍さんそれ見えてなかったんかっていう。いつも一緒にいるのに原田龍二と、
お
そこで、
うん、
みんなこうハテナマークが頭に
ザザってなったんですね。
そうでコメント欄でもそう言ってる人もいれば、
うん、
いや合う合わないとか波長もありますからねとかね、必死にフォローする人もいて、
はい、
これちょっとどないやねんと
なるほど、なるほど。
見えないんかと。
なるほど、まあ、全部が全部見えるわけでもないんじゃないですか、やっぱり
だよね、
うん、チャンネルというか波長というかやっぱあると思いますよ、それは。
ですよね、
全部が全部見えたらそれはもう化学現象になっちゃうですよね、それ。
ですよね、
ええ、
見えないこともありますよね。
見えないこともあるとは思いますけどね。でもそこ、そこ、はい、見えててほしい的なところもありますよね。
そこ見えなくなって不安になって、
そうそうそうそうそうそう、
俺らは不安になっちゃうから。
そう、
はい、そんなことです。
なるほどね、
はい、皆さんぜひ
ですね、明日、はい、明日というか、あ、明日ですか、あれ今日
これがそうですね、16日の夜9時なので、
うん、
まあ、これを聞いてる人は先週、
そして、
もしかしたら第2弾がそれの続編が、
ええー、あ、そうなるんですね。
はい。
わかりました。
はい。
人間 TV、ぜひ皆さん、見てみてくださいと。ちょっとこそ、まあ、それ関連でもないけど、
はい、
あれですね、今たまたまその下りになったからあれですが、
はい、
あの般若心経あるじゃないですか。
うん、
はい、これの意味って千葉さんなんか分かったりします？
いや全然、
まあ仏教やからね、
全然あのギャーテーギャーテーとかが、
ギャーテーギャーテー腹ギャーテーとかこうあるじゃないですか。
はい、
でなんかそのお化けとか出るときそのお経を唱えるっていう人いるじゃないですか、よく。
ああ、それはあの心の中で、
心のこうなんぞ、よく聞く回、そうそう、よく聞くのがこうお化けがこう例えばなんかどんどん近づいてくる感じの下りで、やばいやばいやばいってなって、
はい、
なまんなむなまんなむとかこう般若心経というかその何、
はい、
こう仏こう念仏をこう唱えるというかね、
唱えるね、
で唱えて、ああ言いながらなんでくれってこう思いながら、
はい、
そのなんつう来る気配がいなくなって、
はい、
ああよかったっつったら耳元で聞かねえよみたいな、そういうくだりあるじゃないですか。
ありますね。
ありますよね。
はい、あります
ね。うわーっていうくだりあるじゃないですか。
ありますね。
これ般若心経の意味をちょっと気になったというか、ちょっとたまたまですね、
はい、
その般若心経を今なんて言うんでしょう、もう音楽、今のテクノ音楽とうまく般若心経を融合させて、
はい、
般若心経を歌ってるお坊さんがいるんですよね。
あ、木魚とかでリズム取って、
いやそんなんじゃなくて、
はい、
あの普通に何でしょう、あれですね、サカナクション的な
宝島的な
感じの、あのテクノミュージックというか、
ドゥッドゥッドゥッ
ドゥッ、まあそうですね、そこまで陽気ではないですけど、
はい、
ああいうなんかこのダンスミュージックっていうんですかね、
はい、
そういうデジタルテクノミュージックのちょっとその何でしょう、穏やかな感じの、
はい、
ただリズムがこうある感じの、
はいはいはい、
やつとお経、その般若心経をそのリズムに合わせて歌う、いわゆる歌う何でしょう、牧師というか、牧師じゃねえな、歌う僧侶、
ほう、
喫茶子っていう人がね、
はいはい、
いるんすよ、
はいはい、
で結構なんかで俺 YouTube で流れてきて、
おう、
でも聞いたらなかなかいいんすよね。
あ、歌上手だよね、あのお坊さんって基本。
そうそうそう、すごい、あのこうだから、あのリズムで歌うんですよ。
はい。はいはいはい、
でバッキーミュージックが木魚とかじゃなくて、ああいう普通のなんですか、サガナクション的な。
サガナクション的な。
これはちょっとぜひね聞いてもらいたいんですけど、皆さんに。で日本語版と中国語版とか、いろんなその、まあ、いろんなでもないかな、日本語版の般若心経と中国版の般若心経を、
はい、
まあその他もいろいろあるんだけども、こう歌ってて、
それは何、意味現代語でしゃ歌ってんの？
いや普通に「不摂摩訶般若波羅蜜多心経」みたいな漢字財坊さん狂人っていうのを、
はい、
リズムに合わせて歌ってるんですよ。まあ、リズムに合わせて歌ってるっていうか、お坊さんのお経に合わせて音楽を後につけてるというか、
あ、音楽を合わせていってるってことね。
あ、うん、どっちかっていうと音楽を合わせていってる感があるね。
あ、
まあ、プロじゃないんで分かんないですけど、そこは。ただまあそういう、なんていうんでしょうね、お坊さんなんだけども歌うお坊さんみたいな方がいて、でそれの YouTube のコメントに、
はいはい、
その現代語訳が載ってあったんですよね。
お
う、で現代語訳も何でしょう、堅苦しい現代語訳じゃなくて、
おう、
もう
最近の感じで、
え、
最近の感じで、
最近のギャルオが話す感じで、ギャルオじゃないな、 B ボーイが話す感じで、
うん、
なんつうでしょうね、 これ今の現代語訳のコピーウェイのも貼っとくかいえいみたいな、
はいはいはい、
2ちゃんの職人っぽい人が書き込んだそのなんていうコメントがあって、
はい、
これがなかなか神髄をついてるというかすげえなと
あなるほどね。
その般若心経ってこれちょっと読みますが、
はい、
最初仏説摩訶般若波羅蜜多心経って始まりますね。
はい、
でこれっていうのが何かっていうと、はい、超すげえ楽になれる方法知りてえかみたいな、
はい、
そういう感じなんですね現代語訳だと、
はいはい、
そっから始まりますよ、
はいはい、
で誰でも幸せに生きる方法のヒントだ、もっと力を抜いて楽になるんだ、苦しみも辛さも全てはいい加減な、まやかしさ安心しろよみたいな感じで、
おうおうおう、
まあ、こんな感じでですね、
はい、
まあ、バーっていろいろ続くんですけど、まあ、長いんでね割愛しますが、
はい、
とこれの現代語訳を見るとですね、
はい、
幽霊とかお化けを成仏させるようなことなんか一言も言ってないんですよ。
ああ、なるほどね。
般若心経、まあ般若心経ですけどね、般若心経っていうやつのその現代語訳、要は根本的な意味っつうのは、
はい、
この人間がいろんなこの苦しみというか悲しみというか、
はい、
まあ、生きる上でいろんなその辛いこととかもあるじゃないですか、
はいはい、
っていうのも、いや、まあまあまあ大丈夫だよみたいな、
おうおうおう、
その細かいこといいんだよみたいな、みんな苦しいしみたいな、それが人生だみたいな、なんかそういう生きる上で辛いことがあってもまあまあまあみたいな、
あよ救いの言葉なんだね。
まあそうそう、どっちかっつうと、まあ、救いの、うん、
宗教家の人が失敗でこう解くような集まった人たちに、
そうだね、例えばそのこの世は、悲しいもんだと、痛みも悲しみも最初から空っぽなのさみたいな、この世は変わりゆくもんだ、苦を楽に変えることだってできるみたいな、
はいはいはい、
汚れることもありゃ背負い込むことだってある、だから抱え込んだもの捨てちまうこともできるはずだみたいな、
はいはい、
なんかまあそういう感じで、まあ、悩める人を、
はい、
まあ、救うというか、
うん、
まあ、そこまで考えんなやみたいな、この世は適当やでみたいな、
おうおうおう、
どんだけこの世がいい加減か知ってますみたいな、
おう、はいはい、
なんかそんな感じのことを、
はい、
の言葉の羅列というか意味というかね、
うんうん、
だからその現代語訳には一切成仏しろとか、
うんうんうん、
そのそういうね、
うん、
言葉というか意味は全く出てこないんですよ。これ
どうやって成仏してたら、
だからお葬式でもこれよく言う、あの般若心経とかよく言うんだよね坊さん、
あ、
お葬式とかでああいうお通夜とかで言ってんのも、
うん、
まあ、成仏というか、
うん、
だワンチャンというか死んだ
喋ってるような気がするよね。
はい。
集まったその参列の人に言ってる。
そう、なんかね、そう、この現代語訳を見るとその亡くなった方に捧げるお経というより亡くなった方に対して集まった我々に対してその亡くなった、そうそうそう、亡くなった人もいるけどもお前ら生きてるだろうとみたいな、
うんうんうん、
まあいろいろ辛いこともあるけどもまあまあみたいな、大丈夫だよみたいな、
うんうんうんうん、
なんか そんな感じのことを、まあ、この役を見てね、
はい、
ちょっと思ったんですよね。
これどうやってはね、やっぱだから聞かないんじゃない？
そうだから、そのこの多分だ、その何も意味を知らない人が、
うん、
般若心経とかお経とかを多分唱えたとしてもこれ聞かないっていうのはそこにあるのかなと思ったんですよね。
聞かないで、それね、
うん、で多分これもちゃんと自分が理解して、そのいわゆる、ね、念というかさ、その意識というか、それをちゃんと思って唱えないと、はいはい、多分何の意味もない
自分に暗示かけてるような感じなのかな。
うーん、
言うことじゃなくて自分に言ってんのかね。
まあ本当ね、正しく生きるのは確かに難しいかもな、でも明るく生きるのには、生きるのは誰にだってできるんだよみたいなこととかね。そう、菩薩として生きるコツがあるんだ、苦しんで生きてる必要なんてねえよ、楽しんで生きる菩薩になれよ、全く恐れを知らなくなった、ろくな、全く恐れを知らなくなったらろくなことにならねえけどな、適度な恐怖だって生きていくのに役立つもんさみたいな、ただ勘違いすんなよみたいな、非常に習って言ってるんじゃねえと、夢や空想や慈悲の心を忘れるな、それができりゃ、なんだろうこれ、なんとかはどこにだってあるみたいな、
おうおうおう、
生き方は何も変わらねえ、ただ受け止め方が変わるのさ、心の余裕を持てば誰にでもブッダにはなれるんだぜみたいな、
おうおう、
この般若を覚えとけ、短い言葉だみたいな、で多分最初に戻るけど、意味なんて知らなくていい、細けいことはいいんだよ、苦しみが小さくなったらそれで上等だろみたいな、
はいはい、
これが多分般若心経みたいな、
おうおうおう、
仏説摩訶般若波羅蜜多心経っていうのが多分こういうことなんだね、細けいこといいんだよみたいな、
おう、
そう、
これ幽霊払えないね、それでは。
そうだからこれね、払え、多分払える幽霊っていうのは多分これを理解してる人の魂だったらば、これを聞いて成仏するのかも分かんないですよね。あとこれの何でしょう、これをしっかり意味を理解してちゃんとその心身ともに修行し、このお経の何たるかを日々ずっとこう心の中で答えを考え意識してる、そういうお坊さんだからこそなんか意味があるのかなみたいなね。
うん、なるほどね。
うん、
なんかこう修行でさ、
はい、
毎日唱えるじゃん。
唱えるね。
それはもう自分の生き方として自分に言い聞かせてるよね、うん、その修行してる最中、その教えを。
そうだね、この現代語訳を見ると本当にそうですよ、自分、人に、まあ人にというか自分に対してだよね、これ。
すごく唱えてんのも別にさ、人に対して唱えてるじゃなくてさ、自分で唱えてるじゃん、
うん、
毎日何回も唱えるんだと思うけど、はい、修行の中、
はい、
本当に聞かせるためにやってないじゃん、それって。
まあそうなんでしょうね、多分ね。まあそれか、その伝えるためじゃない、伝えるため、あの継承するためというか広めるためというか、
なんかさ、悟るために、それ悟るための内容だよね。
うん、まあそうだね、その自問自答の、そう
そうそう、に行くための、
はい、
考えみたいだよね、その人ってこうだよみたいな、
うん、そうですね。
だからその修行僧が悟ってブッダになるための、
うん、
なんか教えみたいな、
うん、そうやね、
だよね、
うん、
人生なんてこうだぜみたいな、
そうそうそう、
だこれ人に言うっていうのもまた違うかもね。
うん、だからまあ多分お経にもいろんなのがあると思うんで、もしかしたらそういうお化けを成仏させるためのそういうお経もあるのかも分かんないですけど、
うん、ああだってなんかちょっと特殊だよ、その高麻師の人が
言うやつ、うんうんうん、もしかしたらそれの現代語訳を聞いたら、
うん、
もうとんでもない幽霊に対してはとてつもないその罵詈雑言を言っているのかもわからんし、
最初のね入りのとこだけね、
うん、
ちゃんと日本語なのよ、
うん、
なんかなんつってたっけな、なんか23なんとかなんとかのなんとかを23時の方向に集めたりとかっていうのね、
うん、
そうすればなんとかの不動明王のなんとかに光に照らされてとかっつって、
うん、
そこまでは日本語なの。
そう、ちょっと、うん、
でその後はその お経っぽいやつを繰り返してバーっていくんだけど、
は
い、
うん、
で一個ね、なんかあの、うん、映せないお経がある、あの無音になる時がある、
うん、
そのね幽霊とかを強制にこっちに引っ張り込むお経みたいのがある、うん、それは他の人が真似したら危ないからっつって、その瞬間だけもう人間 TV 無音になるのね。そういうのもある、強制的に引っ張ってくるみたいな。
なるほどね、
うん、
なるほどね。だからそういう修行をして心身ともに鍛えることによってなんか力いいのか分かんないけど、このとりあえずね、まあ、お経の意味を知ってというか、
うん、
あの般若心経現代語とか検索しても、
うん、
あの堅苦しい現代語が出てくるんだよね、
うん、
ただそれでもなんかいまいちしっくりこないんですよね、
うんうん、
ただ YouTube のコメント欄に書かれてたこのいわゆるラッパー調のですね、
うん、
現代語訳がすごいしっくりきて、でそこでそういう風に思ったんですよね。これ唱えてお化け意味あんのかなみたいな。お化けというか幽霊というかね、
うん、
しかも何も知らない、修行も何もしない一般人がこの般若心経を、まあ、暗記で覚えたとして、
うん、
そういうなんか幽霊に出くわしたようなそういうの現場でこれを唱えたところで、
うん、
何もなんないよねっていう。
そうだね。
っていうのすごい思ったですよね。ただその般若心経時代をバカにしてるわけじゃないですよ、これ。
あ、そうだね。
はい。違いますからね、これ。
はい。
その、意味も知らずに何も、ただ覚えてただ言っただけでは、これ何の意味もないんじゃねえかって言ったことを。
そうだね。
思ったんですよね。これ、まあ、今、安倍さんのこのくらいが。あったのね、
だって下よしこ外人に唱えてたよね、なんか。
だかそれももしかしたらちょっと怪しいよねそれ。
怪しいよね。
多分理解だ、その下よしこが、うん、その外人の何でしょう。
うん。
信仰する宗教の、
うん、
なんかそういう呪文みたいなのとか、
うん、
まあ最悪とその外人の言葉を使って言ってんだったらこいつマジも
ん
やなってなるけど、
そうだね、
これはちょっとね。うんと思いましたよこれ。
不思議だと思いました。
不思議ですね、
はい、
まあそんなところですか。キリところで。
そうですね、そうですね、
キリところで。、
はい、
では
すごくキリがいいと思います、
はい、ではまた次回のポッドキャストでお会いいたしましょう。バイバイ
バイチャー。